2024年3月1日です。まあ、皆さんご存知の通り、4万円回復みたいな感じの動きになっていると。ナイトに入ってからさらに買いが入ってますんで。で、アメリカの一部の方がですね、年内利下げみたいなことがありますが、まあ、東京タイム、ニューヨークだけは反応してませんので、まあ、今晩はどうなるかというのがありますが、まあ、こちらは、いろいろね、まあ、資金が入ってきたりとか、新ニーサとかね、そういうのがある感じなんですけど、まあ、まあ、テレビの報道しか我々知ることができないんで、一部の会社ではね、まあ、買ってる人もいるけども、売ってる人もいるということが言われてますが、まあ、とりあえず端的に言うと、冷やし、まあ、短期調整だったんですけど、高値を超えて、ボンと買いが入って、で主要な高値を超えちゃったという動きになっているかなと思えば、まあ、それはそれで全部ね、それだけという感じになってきますね。まあ、テクニカル分析って別にね、原因がどうだこうだとそは考えないんで、まあね、その全部、込み込み織り込んでいるというね、部分でどうね、価格の動きが全てと、考えるわけですけど、まあ、どうしてもね、買いが入った、今日高かった、ね、売りが出た、ね、今日安かったといえばテレビのね、とか、まあ、いろいろとね、成り立ちませんので、そこでね、ああでもない、こうでもないと言いたがるという、感じですね。まあ、巷ではいろいろね、結構高い水準でやばいんだという声もかかっておりましたけど、それと反対の方向と。まあ、あの端的に言うとあれですね、ね、買いたいから弱気言うっていうのもありますんでね、俗に言うね、買いたい、弱気と、ね、資金があって買いたいから、ね、弱気言って下がったところで買いたいよと。だって結構いっちゃったもんっていうね感じですよね。その反対はね、売りたい強気っていうのもありますね。もうすでに買ってて売りたいから、ね、もっともっと行くんだと。ね、で周りに提灯つけさせておいて、そこで自分で売り抜けると。まあ簡単に言うとね、何か言うことをイコールね、本当かどうかなんか分かりませんのでね。という、そういうお話です。で、まあいろいろ言ってもしょうがないんで、まあね、テクニカル的には、冷やしベース高値を超えて買いになって、主要な高値を超えていっちゃったというね、それで終わりと。であとは S q 接近してますので、どうしてもね、売り方としては、まあ、持ってかれちゃったという感じですね。今、本当にもう見てる人は分かると思いますけどね、板薄いんでね、あまりにも薄すぎるんで、どうしてもね、上がるときも上がりますけどね、下がるときも下がりますんで、という、まあ、お話で終わるんですけどね。という部分で、いろいろ言ってもしょうがないんで、先物は、まあね、冷やし転換線、おしめ買いという感じになって、まあ、綺麗に、ね、高値を超えて、ポンといったというね、それで以上終わりですね。週足も買いのまま、月足も買いのままと、どこまで行くんですかとかね、上値目だ下値目だって言いますけど、考えてもしょうがないですね。で当たった外れたって言ってね、要するに、上がったって買ってなきゃ意味ない話で、ね、上がる局面で売っててね、持ってかれたら意味ないしね、という感じなんですけど、まあ、ある主要銘柄ね、ちょっとさっき見たんですけどね、なんか売り算ばっかりどんどん増えてますね。買い算は増えてこないと。だって株価水準高すぎて買えないもんと。ね、100株買うのにね、何百万いるんだみたいな、という、ね、動きになってるしね、まあ、新ニーサはどこ買ってるか分かりませんけどね、まあ、そういう式も入ってきてるかなと思えばそんな感じですね。まあ、フィニスラ否定しませんのでね、まあ、できれば17億と、まあ、主力はまあ全部が全部高いわけじゃないんでね、まあ、そこそこ、いったみたいな感じかもしれませんね。で、4月切り、の方はね、まあ18とかね、そのぐらいのインプラなんですけど、まあ、3月切りはね、20% でしたっけ、ぐらいですね、インプラはね。まあ、とりあえずバンと動きましたんでね。まあ、コールがボンとぶっ飛んで、プットがドンとやられたと。あっという間に持ってかれちゃいますね。だって S q 前だもん、板薄いもんっていうね、お話なんで。ちゃんとそれの原理が分かってれば、それをうまく利用するかどうかと。まあ、一目三人じゃありませんけどね、一目均衡表。相場は強い方に動くんではないんですね。それは分かんない話なんですけど、要するにね、均衡状態が崩れた方に動くというふうにね、まあ、本には書かれております。つまり、売ってしまって担がれる、ね、買ってしまって投げ入れてくるというね、考え方ですよね。だって新規の方はどう行動するか分かりませんもんね。上がってしまった、ね、じゃあさらに高値を超える、買っていくのか、ね、上がってしまった、もうね、高いからやめましたと。いう部分ですね。まあ、でも一方でね、売ってしまっている方はね、期限があったりすると、やっぱりどうしても早くね、買い戻しなきゃいけないと。まあ、やってるね、もし、プロ系の方々はね、プロって何の、まあ、そういう方々ですけどね、 ルフにボフに怒られますよね。何やってんだと。チャート上がってんだろうと。ね、何売ってんだと。おかしくねえかと、ね、いう話でね。まあ外資系だったらね、B ファイアとクビになるかね、まあ、どんどん変わるんですけど、まあいう感じになるかなぐらいなところですね。で、あとはまあ、まあ、端的に言うと、まあ、日経平均上がってますしね、まあ、で、これで、4万円手前ですか、日経平均の方はね、先物はもう超えちゃってますから、まあ、週明けどうなるか分かりませんけど、という動きになってますね。まあ、で、トピックスもね、まあ、まあ、トピはもうずっと前からワイハード上限超えてね、買いになってますしね。まあ、とりあえずね、買われてます。で、問題は、グロース250がね、ちょっと買われてきたんですけども、ちょっと直近、若干緩んでるかなと。まあ、簡単に言ったら、主力銘柄にいっちゃってるのかなっていう部分と、突き足がやっとこれ、基準線ですね。要するに、まあ、なんと、上値しこってるといえばしこってるんでしょうけど。ただ、チャートのね、まあ、例えば、先物のチャートなんか SQ が割ればね、もう過去の、ポジションないですよね。なのに、影響力考えてるとしょうがないんですけどね、本当はね。でもなんかありそうだみたいにね、勝手にこちらも話しますけれども。グロース250だってね、まあ、昔の銘柄も残ってるし、新しいね、新規もあって、その延期はね、どうなってるか分かりませんけど、突き足見ると非常に動き鈍いですよね、やっぱりね。という感じ。まあ結局だから、本当のところは分かんないですけどね、ちゃんとってそういうもんだよと考えていかないとね、いけないっていう話ですね。まあ、すみません、そういう分でね、ちょっとまあ、戻るところまで戻ってるグロース250と。まあ簡単に言ったら小型系、新興市場系は、そんなにそんなに頑張って、でまあね、まあ、昔ほどっていう意味ですけどね。まあ、ニューヨークダウ、まあ、今晩またどうなるか分かりませんけどね、まあ、高値圏にあります。で、金利が下がるとナスダックって言われてますけど、ね、まあ、これはこちらもまあ高値圏ですんで、国債動いてませんね。で、アメリカの金利、今日はちょっと若干高いんで、まあ、ドル買われてるのかなといえば、そんな感じと。まあ、ドルが買われようが何でしょうかね、何があろうが、まあね、国内の方にはなんか買いが入ってきてると。で、最低算が、ちょっとね、だけがですね、まあ、増えてますね。さっき、まあ、会員向けの、コメント先に取ったんですけど、下指数が1週遅れでね、結構解散が増えてます。解散というか中身増えてますんで。で、これで、まあ、3月スキルどうなるかですけどね、一般的にはやっぱりね、配当を取ってロールするのかなという、まあ、考え方がありきなんですけど、本当のところ開けてみないと分かんないですね。そこで会社を売り出すかもしれないしね。あ、解消率というか、すみません、SQ で生産するって意味でね、反対売買するかどうかって話なんですけど、まあ、これも担当者とね、会社の家の需要っていうのが絡んでくるんで。で、まあ、評価損率は1週遅れでマイナス 4.77 までね、改善してますんでね、まあ、結構いいレベルですね。まあ、俗に言うとね、ゼロに近づくとね、危ないよみたいな感じにちょっと慣れかけてるって言えば慣れかけてるんで、まあ、別に、評価損が減ったからといってね、それで危ないって話もないんですけど。まあ、昔からそう考える方もいるというね、ところですね。まあ、ちょっとドル円はちょっと若干、単円ベース緩んでる通貨ペイが多いかなみたいなね、ニュアンスですけどね。まあ、金もじりじりとね、上がってきております。向こうも、今、2051ドルですね。さっき2048だったと思いますけど、ちょっと買いが入ってるかなと。まあ、テレビ見るとね、大人の国がね、赤ちゃんを含めてバンバン買ってると。あんだけの金、本当にね、純金で買ったらどんだけすんだよみたいな感じですけどね。なんか金見ると、買ってる金見ると本当に金かなみたいなね、ちょっと色違うんじゃないのかなとかね。まあ、メッキとは言いませんけどね。ああいう買い方して、簡単に言ったらすぐに盗まれちゃうんですけどね。そうでもないのかなと思うと、まあ、そういうものじゃないかもしれないとかね。まあ、わかりませんがね。まあ、とりあえず買ってるのは買ってるんでしょうね。じゃあなんでかというね、感じなんですけど。まあそういう感じでね、まあ、とりあえず金ね、買ってる人もいると。まあ一方で2050ドルぐらい売るすいてるってことはね、売ってる人もいるのかなという感じですよね。原因はまあこれ売るすいててね、という感じなんで、バレル今 79.01 と。なんかじわじわと買いが来てますね。原油くんと。こちらの WTI ですんでね、まあドバイがあったりね、まあいろいろと、まあものによっていろいろ違いますんで。まあ、最近もね、いろんな、まあ、同じような日経平均であってもね、何がどうだとかね、ある通りなんで、ちょっとまあ、明確にしなきゃいけないかなって言ってね、いうのがあったりするんですけど、まあ、その辺コメントね、結構、はしょってますんで。いう感じで、まあ、とりあえずね、あっという間に行っちゃったという。で、この後またどうなるかって言ってもね、上値見たらどこ行ってもしょうがないんで、 で、ずっと言ったら、こちらでね、会員になってますねってね、冷やし、週足、吹き足、買いだよねと言ってる、まあ、基準がちゃんと分かっている人にすればいいと。分からないとね、またどうなのってなりますしね。あとは自分のスタンスの問題ですね。短期でやってるのか、中長期でやってるのかね。よくいますんでね、中長期でやってるはずなのにね、短期のね、押し入れだけ使って、上がりは全部リファインばっかり出ますしね。それは当たり前なんですけど、何日間で高いか安いか判断してますけどね、自分が言ってるのはもっと長く持ってると。だったらね、リファインばっかり出てね、それで売ったら持ってかれたと。それはまあ自分の、使ってる道具のね、選択ミスですよね、完全に言うとね。であとはまあ、ずっと持っててよかったっていう話ですけどね、その間変動があればね、デリベティブ系は持ってかれちゃいますんで、まあ要するに何やるかによってね、みんな考え方が変わってくるということをちゃんと分かってやらないと、誰々さんはこれでうまくいってるからといってもね、そういう局面があったから儲かったかもしれないし、全然動かないのにね、それでも儲かるかといったらそうじゃないのかなと思いますけどね。という部分でね、別に感情的にならずにしっかりね、まあね、やると。あと、まあ株価水準が上がるとですね、ずっと言ってる通り、反対の動きもそれなりに出ますしね、一瞬で持ってかれるし、本当にまあやってる方はね、分かんないかもしれませんけどね、板がどれだけ薄いかという、まあ本当に見てるだけでね、本当にまあ怖くてっていう感じの板の薄さですね、いかに流動性低いかと、そこにみんな買っててみんな売ってきたらどうなるのとね、でまあとりあえず今のところね、買いましょうと政策ですんで、あれかもしれませんけどね、まあその辺だけはよくよくね、注意しておかないと、と思いますね。まあ、そういう感じで世の中動いていまして、とりあえずね、日経金は4万円手前と、もう先物は4万円乗っけてます。ね、で、どこまで行くか分かりませんけど、まあ、とりあえずしっかり取るという概念で、ね、物事を考えるか、ね、相場当てりに行くのかと。ね、まあ、簡単に言ったらね、4万5万になって、じゃあ買ってますかって話ですね。まあ、買って、上がって、リグーね、売って、下がって、リグーと、ね、いう、そういうスタンスですね。をちゃんと取れるかどうかが、まあ、問われてくると。いう感じかなというところですね。まあ、コメント以上です。